皆さんこんにちは、コンテンツラボのコノです。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて、今日が2月の15日ということでございまして、今週は水曜日の配信になっておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。まあ、日本はというか世界中でですかね、バレンタインデーが昨日はございましたけれども、国によっては相手の方に花束をあげたりね、日本の方の場合は女性からチョコレートもらったりとかいうことで、まあなんか幸せいっぱいの一日を過ごされた方とか、まあ関係ねえよという一日を過ごされた方、いろいろいると思いますが、まあそんなこともさておき、今日も張り切っていきましょう。今日がポッドキャスト第408回ということでございまして、いつものごとく一番最初に僕の近況の話を少ししましてですね、でメインのトピックで雑談という話にしたいと思っております。今日のトピックはですね、オンラインの売上額がオンラインの売上総額が5億円を超えた頃に気づいた大切なことというタイトルにしました。で、雑談がですね、人と会うと、オフラインで人と会うという重要性を少し話した。失礼、なぜかアラームが鳴っちゃいましたね。携帯の電源は切っとけってことですが、失礼しました。で、何でしたっけ？そうそう。で、いうことで進めていきたいと思っております。じゃあまず最初に僕の近況なんですが、実はですね、うちの娘が小学生なんですが、バレンタインデーの付近、バレンタインデーじゃないんですけど、2月が誕生日なんですよ。で、その誕生日のプレゼントということで、ディズニーランドが彼女は好きなので、まあ、行きたいということでですね、実は行って、来ました。で、本当は行けないんですけどね、平日に、行ってきたんですが、行ってきたんですよ。で、まあ、それはそれで、一日べったりもう十何時間ぐらいね、最初から終わりまでいましてですね、十分楽しんでもらったのかななんて思ってるんですが、まあ、僕はあんまり活躍できませんが、行ってきたんですよ。なんだけど、個人的にやっぱ思ったのはですね、誰も言ってませんよ、家族の中で誰も言ってませんけど、個人的に僕が思ったのは、なんかね、毎回行くたびにやっぱり、こう、夢の国というものに対する、こう、コミットの低下といいますか、とか思うんですよ。なんでかというと、昔はね、新しいアトラクションができるときに、まあ、工事をするじゃないですか。その工事をしてる風景とかを絶対に見せずにですね、目隠しをするというか、その現実的なものが目に入らないようにものすごい気を使ってたイメージがあったんですよね。なんだけど、今回は、いくつかのアトラクションが工事中だったんですけど、目隠しもすごい、もう塀も低いし、その足場とか組むじゃないですか、当然建築物だとね。足場とかももう骨組みから全部見えていて、で、重機っていうんですか、そういうのも見えているし、職人のお兄様方、おじ様方がですね、もう見えてるんですよ。ディズニーの綺麗な服着てるんじゃなくて、作業着を着てらっしゃるんですよ。職種はちょっと存じ上げませんがね、飛びの方なのか分かんないけど、高いところ乗ってたりするから、全員見えちゃってて、こう、トンカントンタンやってるわけですよ。あれってすげえ違和感があって、なんか、予算がないのかなとか思いながらですね、この辺はすごく、変わったなと思って、見てました。だからなんか、ね、ディズニーランドって行かれた方とかお好きな方はわかると思うんですが、コストがね、世界的に見ると、入場料ってテーマパークにしては安い方なんだろうなと思いますけど、とはいっても、8000円近くするわけですからね、一人ね。そう思うと、体験をするっていう、夢の国にいるという、体験をするというお金に対するフィーだと思うんですよ。だからそこは気にしてもいいのかななんて、ちょっと思ったんですよね。だから逆にコストの安さだと、チケット代高いってまあ言う人もいっぱいいますけど、チケット代だと、もうコスト的にはもう限界なのかなとかね、思ったりちょっとしてて、また次どうなるかを 見ながら考えてみたいなと思います。知ってる人がいたらぜひ教えてほしいんですが、まあそんな風に感じましたね。とは言ってもね、行った娘は非常に楽しんでくれていたようでございますしね、変わらずお世話になっている夢の国だなというところでまあ終わったわけですけども、でもね、ふと思ったのは、まあ暇だからそうやって順番待ちしながらそうやって考えてたわけですが、まあ、僕は個人的にディズニーランドそんなに好きなタイプではないので、その暇だから考えてたんでしょうけど、なんだけどね、あとね、何回ぐらいその、親としてというか、父親ですね、と、 ディズニーなんて行ってくれるのかななんて思うと、ちょっとふと最後ゾッとしましたね。だからなんとなく、順番待ちか、寒いなと思いながら待ったりしてるわけだけれども、これもなかなかもうさしてもらえないのかなと思うとね、ちょっと帰りの車で涙しそうになってた、今日この頃でございましたね。ということで、まあまあ、良い一日でした。はい、ということで、今日のトピックに行きましょう。今日は、テーマが、さっき言いました、オンラインの売上総額が5億円を超えた頃に気がついた大切なことというタイトルにしましたが、さて、どうでしょう、皆さん、今日のこのタイトルですけれども、このタイトルだから真っ先に聞きたくなったとかって人って結構います？5億円を超えた時に気づいたことというふうに僕が言ったので、これについてちょっと聞きたいなと思った。いつもは聞かないけど今日だけ開いたとかって人ももしかしたらいるかもしれないなと思ってるんですが、どうでしょうか。で、なぜかなんですけど、おそらくですね、僕が5億円を超えたと、5億という具体的な金額を言ったからというかね、5億という金額が引っかかった、言葉が引っかかったというのもあると思うんですよ。で、ここでお詫びがあるんですが、今日は実はですね、初めてこういうことをしますが、オンラインの売上総額が5億円を超えて気がついたことという話は今日は実はしないんです。まあ、今度またしましょう。ちなみに僕らの、クライアントさんのね、年商合計すると、5億ということであれば、とっくの昔に超えているでしょうし、その頃ことに僕が気づいたことももちろんあります。ありますが、だから嘘ではないんですけどね。なんだけど、今はもう桁が違いますけどね。皆さんすごいですから、違いますが、今日はその話じゃなくてですね、今日はこの5億円というタイトルに皆さんがか分かんないけど反応なさったことにちょっと関連していて、それ何かというとね、数字とか分量、数字とか分量についてのビジネスをする上での重要性をちょっと話したいなと思ってます。まあ、何を今更とちょっと言わずにね、聞いてほしいなと思いまして、今日は数字とか分量の話をですね、したいと思っています。今日のタイトル、なぜ反応なさったかってことも含めてですね、したいなと思って、ちょっとまず聞いてみよう。キャッチコピーとかには、数字を含めた方が、みんなが興味を持つんだとかっていう話ではないです。そういう単純なことではなくてですね、少し、数字とか分量ということを広い意味で捉えて、話をビジネスという点で捉えてお話したいなと思っていますんで、まあ、聞いてみてください。いくつかあるんですけど、まず一つ、数字と分量がどれぐらいビジネスの中で重要かということの一つ目なんですけど、それはね、まず簡単なことからいくと、権威というものについてです。権威というものは数字で表せるというふうに僕は思うんですよね。なぜかというと、当たり前ですけど、大概の人はですね、誰かにそれが素晴らしいとか、誰かを良いというふうに評価をする場合、誰かのことが良いと思う場合は、思いっきりその人に対してバイアスがかかっている場合が多いんですね。つまり、曇った目で見た上で、その人のことを良いと言っている場合がほとんどだと思うんですよね。僕もですよ。ほとんどだと思います。だから会社を上場させましたとかね、資金調達を合計50億を資金調達して IP を目指してますって言ってる社長とか、とかそう言われている社長とかね、もしくは、とても有名な雑誌にインタビューを受けたことがある人とか、あと5つの会社を経営していますと、グループ会社合計6社、従業員全部で100名ですと言っている人とか、年収1億はとっくに超えてますというふうに喋ってピカピカのジャケットを着ている人とかね、シャツ着ている人とか、まあ何でもいいんだけど、あとドバイとかね、シンガポールでもいいですけど、ドバイ、シンガポールとかモナコとかで、50階とか59階、50階建ての、50階の部屋に住んでますとかって、シャンパンで乾杯してたり、わかんないけど、とかね、みたいなことに対して、こういう人の話をありがたく聞くということなんですよね。まあ、これが権威っていうことなんですよ。 これバイアスが入ってるって意味なんですよね。まあハロー効果とか言ったりしますけど、こういう人なんだから言うことも素晴らしいはずだというふうに思い込もうとするので、これあがなえないんですが、まあそれはまあいいんですよ。なぜかというと、話を聞く立場だったらありがたがってるだけでいいじゃないですか。別にありがたがってるだけでバチも当たらないし、その方が例えば松下幸之助さんとか、ドラッカーさんとかね、有名な方が言った、スティーブ・ジョブズが言ったような言葉をそのままパクっていても、それはきっといいことだから別にいいんです、ありがたがっとけばね、と僕は理解してるんですが、その方が変な投資話とかですね言ってきて、それに変に乗っかったりと傾倒しなければ別に損はないのかなと思うんだけども、これが彼氏がひっくり返って、僕たちですね、我々がスモールビジネスをしている皆さんで、起業家の立場の人がお話をする方ですよ、聞く方じゃなくてする方になった時には、ものすごいやっぱ意識をした方がいいのかなというふうに思うんですよね。でどういうことかというと、なぜかというと、やっぱり何も持ってない状況だとですね、相手の方が僕たちのことをありがたい、僕たちが僕らの話をありがたいと思ってもらわなくてもまあいいんだけど、いいことは言ってるかもしれないなとぐらい思ってもらわないとですね、話が進まないんですよね。なぜかというと、やっぱ単純なところで言うと自己紹介とかですよ。まあ、商談をする場もあるだろうし、セミナーをする場所もあるかもしれないけれども、そこで自己紹介をするじゃないですか。自己紹介はした方がいいんだけど、すると人はやっぱり何を言ってるかではなくて、誰が言ってるかの方に強く反応するんで、そこでいいことを言ってるはずだというふうに思い込んだまま話を聞いてもらわないと、結構損するんですよね。だから権威のバイアスって言いますけど、これをかけていかないとやっぱりどうしようもないわけですよ。だってまあもちろんね、人によっては取り繕ってもしょうがないじゃんそんなのとかね、作業するわけじゃないんだからそんなん嫌だとかね、自分らしく生きたい、ありのままのものを自分で勝負がしたいとかね、いうことはね、かっこいいと思うんです。かっこいいことはいくらでも言えると思うんだけども、でもそれって結局話を聞いてもらえる状況になって初めて次のステップに行く確率が上がるから、自己紹介というのは非常に重要だと言っていて、そこではその数字分量を使った権威のバイアスがいるんだという話を僕はこれからするんですけど、してるんですが、それをね、そんなことしなくていいと、取り繕ってもしょうがないと言ったらかっこいいんだけれども、でもそれって何かを果たしたいと思っている目標とかね、責任とかがあると思うんですが、これってまあ応援してくれる人もいるだろうし、それに対して結構無責任というか、覚悟がないだけなのかなって気もするんですよ。だってそういうことをするだけで、人に、こいつはいいこと言ってるかもしれないと思ってもらってね、別にありがたがってもらうまではいかないので、最初はやっぱりいいこと言ってるかもしれないなと思ってもらって土俵に上がって、そして話を聞いてもらったことで何かの目的に近づいていくというか、これはもう仕事としてというか、社長としてというか、必要じゃないですか。なんだけど、これをやらなくていいんだと、ありのままで勝負するんだというのは、あまりにもかっこいいけれども、責任をね、あんまりこう、感じてないのかなという気も、まあ、するので、やっぱり便利だから、数字とか分量を使えばいいだけなんでね、やればいいかなと思ってて、先に言っちゃったけど、そこで必要なのが数字と分量ってことを言いたくて、こいつの言ってることはいいことかもしれないなというふうに話を聞いてもらうために、必要な時にね、さっき上場しましたとか、なかなか言えないじゃないですか。なので多少のハロー効果を期待するとしたらですよ、期待するとしたらやっぱり数字と分量が必要で、僕が皆さんにね、スーパーコンサルタントと呼ばれてますとかって言っても、あ、はいって なりません。スーパーコンサルタントと呼ばれていますということには分量が入ってないじゃないですか。だからやっぱりんって、おうほうっていう風になるのかなと思うんだけども、これをちょっと言い方を変えてですね、例えばさっきのタイトルだけども、コンサルティングをやって初年度から5億円の年商になりましたっていう風に僕が言ったら、お、なんだなんだこいつという風に多少はなるという、まあ、意味ですよ。まあこれもコピーライティングとかでもよく言われてることだけれども、まあ当たり前の話だけど、こういうことですね。分量とか数量に変換するだけでも随分違うなということですね。だから言い方ですよ、 年収2000万ですというよりも、年商2億ですっていうとかね、年商1000万ですというよりも、販売個数、年商1000万ですよりも、販売個数1万個ですとか10万個ですとかですね。あと動画、YouTube とかね、だったら、チャンネル登録者が1000名超えましたというよりも、再生回数合計1000万回超えましたというとか、世界中の人が登録しているサイトになりましたよりも、世界145カ国の人が登録しているサイトですというとかね、あと有料会員が200社を超えましたというよりも、会員総数、フリーミアムだとしたら無料会員の総数が4000社を超えましたって言った方がインパクトがありますよね。だからこんな風に数字と分量をうまいこと使ってですね、いけば、弱者だと思うんだけど、僕らもやっぱ話を聞いてもらえる瞬間が訪れるということで、やっぱりこういう意味でもやっぱ権威にすがると言いますかね、権威を表現するというか、いう意味では非常に重要かなというふうに思いますね。まあこれは必要以上にやる必要はないんですけどね、全然そのさっき言ったありのままに生きたいってことだろうし、僕だってそうあろうとしていますので、なぜかというとね、これあんまり変に目的なく権威のバイアスをかけすぎてしまって、自分のブランディングに使ったりそれに酔ったりするとですね、やっぱ実態、自分の実態はやっぱあくまでずっと弱者なわけで、その実態と人が思っている評価、やっぱそれは権威がのバイアスが入ったりしますからね、相手方にね。そうすると実態と自分の評価のギャップにまたこの苦しむ、人知れず苦しむみたいな苦しみを意味なく味わうことになるんでね、 SNS ってそういう世界が多いと思いますけど、だからそんなことする必要はないんだけど、まあ分量とか数字を使うことによって話を聞いてもらう立場になりやすくなるよってことが一つ、これは重要だと思うし、これがありのままでいたいということだとしたら、もしかするとね、あまり何かの目的を果たすということに関する認識が、まあ少し甘いという状況なのかなって気もしないでもないって話が一つ目ですね。まだあります。まだあって、もう次はですね、今度、まあこれは自己啓発の話でもよく出てくるから、今のは分かりやすいと思うんだけど、もう一つはね、今度はクオリティの話です。品質を上げるということなんだけど、例えば、我々仕事をしているとですね、結構皆さんもそうだと思うんだけど、カスタマーサポートでをやってもらおうと思って雇った。それが外注さんなのか、スタッフなのか、パートさんかわからないけれども、そういう方がね、いまいち品質が悪いなと。品質って言い方をしましょう。会社に来ないとかそういうことじゃなくて、品質が悪いなとか、配送してもらえるスタッフの人を雇ったけど、その仕事ぶりにいまいちこだわりが欲しいなと、もっと丁寧にしてほしいとかね。しかも早くやってほしいみたいなことだったりとか。まあ、こういうも含めてですね、結構、クオリティを上げたいという思いがあって、でも上がらないってことで悩んだりすることってあると思うんですよ。自分自身はクオリティを上げれる自信があっても、組織としてね、数名とかでやろうとしたら、こう、途端にできなくなったりすることがあって。で、僕らにとってのクオリティっていうのは、大抵は製品の品質っていうよりも、サービスそのもののクオリティを上げたいとか、カスタマーサポートのクオリティを上げたいとかって話を表していることが多いんだけど、このクオリティについてもね、実は数字とか分量って話が関わってくるよってことが言いたいんですが、なぜかというと、やっぱどうしても品質向上って、より良くとかいうことだから、より良くとか、お客様のためにとか、満足してもらうとか、喜んでもらうとか、すごいと思ってもらうということになってくるでしょ。要するに形容詞を表す言葉が多いから、そうなると、そのトレーニングをするときにですね、結構、どう努力するかというと、思いとかね、情熱とか、考え方とか、コンセプトとか、まあ、なんかそんな感じですよ。まあ、会社の、ミッションとかかもわからないけど、こういうことにフォーカスして、みんなに共有して、それを認識してもらって、クオリティを上げようっていうふうな話をしがちなんですよね。だから、指示をするときには、私たちのサービスではこういうお客様を理想のお客様として、こういうスタッフと共に、こういう思いで仕事をするスタッフと共に幸せになれることを理想としてビジネスをしていますと、なのでこういう思いでお客様に接していきましょうとかっつうふうにね、結構こうふわっと品質向上のやり方を伝えるというか、 みたいなことが多いんですよね。こういう時にはこう言いましょうとか、こういう時にはこう言いましょうとか、なんかあのすごく抽象的な指揮命令になってしまいがちなんです。でできなかったらじゃあ別の人にやろうと思って人材を入れ替えたりとかってことを繰り返していくんですよ。でこれみんな経験ありません？営業マンを雇っても全部そうなんですね。なんだけどほとんどね向上しないんですよ。これやってもほとんど向上しない。向上したとしたらもともとその人がお客様に対してこう接すると思っていることがクオリティがものすごく高くてですね、ご本人の質が、だからたまたま上がっただけであって、クオリティを上げようと思った指揮命令で上がったということはほとんどないはずなんですよね。だから例えばパートナーさんとか彼氏彼女ご主人奥様にね、僕たちはこういう関係を築いていきたいからもっと優しくしてよとかね、気を使ってよとかっていくら言ってもですね、もっと気を使ってよとかもっと優しくしてよと言ってもね、もうほとんど相手は変わらないことないですか？自分も変わらないけどっていうことでやっぱり無理なんですよね。ここで重要になるのがやっぱり数字とか分量かなというふうに思っていて、だから例えばお客様から回答が来たらこういうふうに思ってらっしゃると思うからこういう時にはこう答えるべきだよとか、こういう言葉を使った時にはこう考えてらっしゃるべきだからこういうふうに説明するべきだということをいくら言っても向上しないということを言ったんですが、こういう時やっぱ数字を使う必要があって、だから単純にですよ、僕は定量的って言い方をしてますが、お客様のメールには2時間以内に回答することとか、20分以内に答えること、電話は1回になったらすぐ取ることとかね、もしくはこのサービスで提出する資料というのは熱い思いを持って作れではなく、この提出する資料は10ページ以上で8000文字以上になるように作ることとか、このサービスでは最低3回、そして1回あたり1時間以上のお客様との会議、ミーティングを必ず設けること、ミーティングは50分を超えるまでは終わらないこととかね。単純にこういうふうに数量とか分量でシェアするというか指揮命令をするとですね、やっぱり品質というのは逆に上げることができるなというふうに、逆こうしないと上がらないことが多いということが言いたいんですよね。で、なんでかというと、もちろんこの数字化にできないこともいっぱいあるんですよ。数字化にできないこといっぱいあるけれども、数字化にできないことをですね、僕の経験上もね、ものすごく熱く社長は喋るんですが、びっくりすること伝わらないんですよね。悪意があるわけではないし、能力が悪いわけでもなく、伝わらないんですよ。もうこの形容詞っていうのは、品質を良くするぞということをものすごく熱くして語っても無理なので、非常に理解しやすい数字に落とし込まないと、1ミリも伝わらないわけですよね。だから、何時間とか、丸時間とか、何回とか、何分とか、何文字とか、何往復とかっていうふうに、こう、分量と数字で指示をする方が、それはもう目に見えてやることがわかるじゃないですか。やった方がね、ものすごく熱く語って、それが 100% 伝わると品質が、0から100に上がるとしてもね、0のままだことがあるんだけど、数字に置き換えることによって0が50とか60にはなるんですよ。で考えるとやっぱ1ミリも進んでない熱い語ってる毎日を送るよりはおそらく明確になるかなというところで、これは非常に重要だなと、思いますね。だから品質を上げるっていうことがゴールだとすると、品質を上げるっていうのは非常に定性的じゃないですか。だけどこれを果たすための、KPI っていうんだけど、具体的な数値というのを目標にする方がやっぱいいという意味でこれを言ったわけですね。ちょっとこの話は後で続くんで、とにかく品質を上げたいときには熱く語るよりも数字化した方がいいということですね。これが2つ目です。2つ目でまだあるんですよ。まだ3つ目はですね、で例えば我々もね、メンバーさん集めて新年会したときに皆さんに今年 のコミットとかって宣言しようっていうのを結構遊びでみんなでやったんですが、例えばそういうときにも出るし、誰でも思うと思うんだけど、今年は新規のお客さんを10社獲得しますとかですね、言ったりするじゃないですか。10社っていうんだから少ない数なので、コーチとかコンサルとかで高額でサービスを提供する人ぐらいしかこういうのってないかもしれないけどって言ったとしますよね。だから自己啓発的に言ったら、さっきも言った通り10社っていうふうに明確に数を示してるし、今年という期限も区切ってるので、自己啓発とか成功法則的には 非常に正しいと思うんです。で、このためにこのために自分は頑張るぞということだから、引き寄せの法則的にはいいんだろうなと思うんだけども、これもね、結局だから頑張るぞと思っても、頑張るということもね、なんつうか非常に定性的じゃないですか。頑張るぞということがね、だから頑張るぞということそのものも、頑張るぞと決めてるだけだと頑張りようがないんですよね。なので結構今年のお客さんを10人集めるためにはどうするべきかという、今年のお客さんを10人集める、10社獲得する方法を検索しまくったり、本屋をさすらったりするような日々になってしまうだけの人も結構多いわけですね。だって頑張りようがわからないからなんですよ。ってことは、探したその方法をググっている自分がいるみたいなことになり、頑張ってないじゃないですか、それって。だから頑張るって言葉も、実は僕は数字化したり分量化した方がいいと思っていて、これは僕の実体験なんですが、僕も何回もこう言っててしつこいかもしれませんけど、企業当初ですね、自分の思惑、結構自信家だったのでね、いけるんじゃねえかと思って普通に起業したんですが、思惑は外れてですね、食えなかったんですよ。全然食えなかったですね。で、どんどんお金が減るし、今でも思い出しますけど、子供の幼稚園でね、なんか新しい靴が必要だと言われてもね、その靴を買うのに躊躇するわけですよ。わかります？だからもうその辺でね、非常に安いお店で売ってるものでもいいのかもしれないけど、まあ、せっかくだからということでね、ニューバランスが買ってあげたいなと思っても、もうたかだか3000、4000ぐらいなんですよ。だけどこれ買うとなとかね、まあもちろん買ってあげるんですが、とかね、あとささやかな本当に安いファミリーレストランすらちょっといけないなと思ったりとかっていう、まあまあ結構情けなかった思い出がありますが、っていうところだったわけで、まあそういうことでも楽しくいけるっていう、なんちゅうか、自分では痛いなとはね、今では思いますけど、でもまあやっぱり嫌ですよ、やっぱり嫌ですよね、っていうことだったわけですね。でも、やるしかねえと思ってたけど、でもね、頑張り方がやっぱり混乱してよく分かんなかったところもあるんですよね。切羽詰まってましたから。どう頑張ったらいいんだろうと思ってて、そうなると何をしたかというと、やっぱりね、検索したりとか、本屋に行ったりとかしてね、お金がないから本は買えないから、本屋にさすら、大きな本屋に自転車で行ってね、さすらったりしながら、一発逆転ホームランをやっぱ探し求めてたところがあるわけですよ。でも、限界まで頑張るぞってこと、頑張ってみなくちゃ後悔するはずだということだけは決めてたんですよね。で、分かんなかったからどうしたかというと、頑張ると、極限まで頑張るということを数値化、つまり定量化しようと思ったんですよね。まあ、なんか昔から、これは会社員やっててよかったんだけど、ゴールがあった時には KPI を作らなければ、効果観測ができないんであるというのを仕事でやったからでしょうね。だからまあ、数値化するってことはなんかピンときたんでしょうけれども、しようと思ってですね、その時何を決めたかというと、労働時間なんですよ。だから朝7時に家を出る、そして23時まで帰らないとかね、あと休憩は昼の1時間だけで、それ以外はパソコンにかじりつく、パソコンの前か電話の前にかじりつく、でブログは毎日書く、でポッドキャストは毎週送る、で20分以上の内容で記録するとかね、あと問い合わせがあった時にはその人が最後のチャンスだと思って恋人のように接する、そのためには文字数は何文字、回答する音の音声の時間は 何時間みたいな風にね、決めてやりました。だから多分一番大きかったのは、その朝7時に出て23時まで帰らないとかを決めたことなんだろうなと思うんですが、こういうのを決めた、なぜかというとやり方が分かんなかったから、それしか決めなかったんですよね。で、あ、思い出した、多分ね、その時ランチェスターの法則を紹介したので、ベストセラーでね、武田洋一先生の何でしたっけ、小さな会社が、生き残る方法、いや怒られちゃうな、タイトル忘れちゃいました、あ、小さな会社儲けのルールだという本がございましてね、非常に昔の本ですけれども、このランチェスターの戦略を紹介した本、弱者の戦略ですよ。弱者が勝つ一番簡単な方法は営業時間を伸ばすことだって書いてらっしゃったわけですよ。で、人が8時間働いているところを、強者が8時間働くところを自分が14時間、強者じゃなくていいや、 人が8時間働いているところ、自分が14時間働けば3倍以上の差がついて圧勝するんだと言ったみたいなね、話が載ってたんで、お、これはすごいと、計算式まで書いてたんだけど、思ってですね、これを信じてやってみたわけですよ。そうすると、当たり前ですけど、朝7時から23時までって営業をしてた、したっていうか、その、お客様のオペレーションが残ってるわけじゃないから、問い合わせがあるわけじゃないので、基本めっちゃ暇なわけですよ。だけど、7時から23時まで時間があるから潰さないといけないですよね。なので、何かしようと、ググってたって8時間もググれないですからね。だから何かをする必要があるなってところがあるし、その時間があったからこそ問い合わせにいちいちそんなに一級入魂でやれたのかなってところがあるから、だから物理的にやることが増えて、行動量っていうのは僕は全てを凌駕すると思ってますんでですね、行動の量かける反応率ですね。これはまあお客様の問い合わせだったり、購入ってことだと思うんだけど、この理屈で、分量がゆっくり増えてったから食えるようにはなったんだろうなというふうに今は思いますね。だから今日の一貫した話につながるんだけど、努力するということ、努力するって形容詞なのかな、形容詞は綺麗とかすごいとかか、まあ、でも努力するという動詞についてもやっぱり分量で定義する必要があると思うし、形容詞かっこいい、かわいい、素晴らしいという形容詞もですね、もしくはやる気を出すとかね、そういうことも何をもってやる気を出しているかってことも全部数値化する必要があるのかなとやっぱ思いますよね。思います。だから引き寄せの法則だったら、望むものをイメージしなさいと、より具体的により数字化してと言われているから、これはまあいいじゃん、それはそうすればいいんだろうけれども、僕はプロセスの方を数値化する方もとかもが結構大事かなと思っていて、だから頑張るとか、よくする、早くする、深みを出す、好きになってもらうとかね、あとやる気のある社員を大事にするとかよく言うけれども、やる気のある社員とかね、やる気のあるスタッフとかっていう定義は、なんとかさん私頑張ります、なんとかさん田中さん最高ですとかっていうことにするとね、結構外すんですよね。これもやっぱ数字化分量化する方がいいと思っていて、だからやる気を出してくださるスタッフということであればね、もう最高です田中さん、もう私これ大好きですこの仕事って言ってくれることももちろんものすごい大事なことなん、嬉しいことなんだけども、そうではなく、指揮命令していることを数量的に滞りなくやってる人、つまり私最高です、もうなんとかさんのために頑張りますと言ってるんだけど、メールのレスは2日遅れたりとか、1日連絡がついたら2日連絡が取れなくなるということではなくですね、ではなく、やっぱり滞りなくその通りの数字を出してくれてる人を思って、自分の仕事にやる気を出してくれているというふうに、考えることも必要だということが言いたいわけなんですが、だから形容詞とか動詞についてね、プロセスで決める場合はやっぱり数字化した方がいいということですね。もちろんね、ちょっと話変えましょう。もちろんね、直感で仕事をすることも大事だと思うんです。僕はそういうことが会社員にした頃はすごく理屈で動くタイプだったのでね、足りなかったから、起業してからはすごい直感とか感性、感覚ってことがものすごい大事だなと思います。思っていますよ。今でも思ってるけれども。でもね、直感と感性だけで仕事をしても、やっぱり、まあ大体僕らも自分でバイアスが入ってる、つまり曇り眼鏡になってる場合が多いから、見余るんですよね。なのでやっぱり数字とか分量というものを活かしていかないと、どうでもいい人はいいんだけれども、何かの責任を果たしたい人だったり、何かなりたい状況がある人にとっては、なかなか、難しいんじゃないかなと思うので、なんかうまくいかないなとか、なんでなんだろうなという、悶々とした感じがあるとすると、おそらくこの辺が、数字分量化がポイントになってくると思うので、まあ、効果計測せよとか言えばそれまでだけれども、まあ、全てを、計測できる状況にしていくのが重要だということなんですよね。だから形容詞も動詞も全部していく方がいいんじゃないかなというのが今日の話でございました。いかがでしたでしょうか。ということで皆さんね、とにかく朝礼とかね、ミーティングでお客様の満足度を上げて信頼されるようになろうとかね、 いうふうにね、抽象的に目標を決めるんじゃなくて、やっぱり分量化ってことを結構重要にされてですね、その分量の KPI は間違ってるなと思ったら変えれば、お客様に20分以内に返信をすることが向上するって、リピート率も上がるんであるというふうに思って指標にしてもね、それをやって達成した状況で2ヶ月経ってもそれが向上しないんであれば、また違う分量というものを目指せばいいんだろうなと思うので、まあその確定情報をまた探さなくてもいいとは思うんだけれども、やっぱり意識した方がいいよっていうのが今日の話でございましたね。ってところです。はい。じゃあ、今日の雑談行きましょう。今日の雑談はですね、なんだっけ？あ、そうそう。で、今日ね、の話につながるかもしれないけれども、オンラインとオフラインの話の議論がちょっとどっかで聞いたので、テーマにしたいんだけど、どういうことかというと、全体で実際顔を見合ってね、顔を突き合わせて集まるという会議というのは不要であると。そんなもんナンセンスだと、時間の無駄だと。オンラインで十分できるじゃないか、ツールを使ってできるじゃないかと。スカイプでも、ズームでも、フェイスブックのグループでも何でもいいと。オンラインで会議ができるから、会議なんて集まるのは時間の無駄であるというのって、すごい意見としては主流になりつつあるじゃないですか。だけど一方で、このアンチテーゼとして、いや、会うからこそ発想が豊かになるし、顔を付き合わせる方こそ生まれる信頼関係もあるんだ、提携話もあるんであるという意見も根強いですよね。この両方どっちなんだって話なんですが、僕はですね、どっち聞いてもめんどくさいなって思います。めんどくせえ議論するなと、めんどくさい議論だなと思っていて、だからどっちでもないってことなんだけど、なんでかって言ったらね、だって暇な状況じゃないですか、これって。暇な人が、暇なまんま、暇つぶしでゲームをしているぐらいだったらね、まあ、暇つぶしでゲーム、テレビゲームとか携帯�ームをしているぐらいだったら、とか YouTube を、はしごしながら、いろんな時間つぶしながら、反射的な動画をずっと見ているぐらいだったらね、多分、直接会うために移動して、話をした方が、多分、有用だと思いますね。ようだと思います。しょうもないことに5万円使っているぐらいだったら、その香港だったりシンガポールにいる人に会いに行ってですね、5万円往復使ってですね、やる方がおそらく有用だと思う。だけど仕事に本当に忙しくて頑張って、さっきの自分にコミットしてですね、仕事にとても忙しい人同士が集うんだとしたら、おそらくオンラインでやりないと物理的に機会損失が生まれまくるんだと思うんですよ。この場合やっぱオンラインの方がいいじゃないですか。だから、結局時と場合によるんじゃないのっていうこと以上でも以下でもなくて、なんでかって言ったら、コミュニケーションの深さっていうのは、これも多分正解だと思うんだけど、絶対に会う方が深まるんですよね。絶対に会う方が深まるんです。そう思うと、オンラインのコミュニティが最優先かというか、そうではないわけで、だからその時間っていう資源はオンラインのコミュニケーションは最大化できるけれども、コミュニケーションの深さというものを数値化できるとすると、おそらく会うことにはもう遠くかなわないというところがあるわけですよね。だからこの事実があるだけだから、この当たり前です。昔からね、電話より会った方がっていうのと一緒で、昔からそうなんですよ。だからきっとね、でもそんなみんな分かってて、多分きっとですよ、今日の認知バイアスの話に、曇り眼鏡に近いんだけど、の話に近いんだけど、会う必要がない、会う必要なんかないと極論言う人も、会わないとダメだろうというふうに極論言う人もね、おそらく多分これはポジショントークをしてるんだと思うんですよね。つまり、会わなくても仕事ができるという主張をすることで自分のブランドを作るとか、会わなくても仕事ができるということを主張することで食えている何かがあったりとか、もしくは会わないとダメじゃないかという人、会わないとダメであるということで何か得するって言ったら変だけど、食えている何かがあるんだろうなというふうに思うので、これもその人を見たときに、ああ、なるほど。この人が言うんだから、会わなくていいんだというふうに、短絡的に思うのは、やはり、ありがたがって聞いているだけなんだろうなと思うから、バイアスが入ってると、まあ、思うんですよね。だからやっぱり、めんどくさい議論だなと思うだけでよくて、多分両方の効果計測っていうのは、オンラインじゃないとダメとかオフラインだけじゃなくて、時と場合によるということでしか、やっぱりないのかなというふうに、まあ思ったりも、しますよ。だってお互い暇同士のね、人たちで東京に住んでいて、何かあるビジネスをキックオフしたいなと思った時だったら、いちいちカッコつけてズームでやるよりも、直接どっかマクドナルドかなんかで会ってですね、話して頑張ろうぜという議論を コーヒーお借りしながら粘ってやった方がいいに決まってるじゃないですか。なのでやっぱりどっちかっていう議論はのんきすぎるのかなと思うのでね、これもやっぱりバイアスが入っててそういうふうにみんな意見が寄っていくんだななんて思って見てましたね。だから自由に働きたいとか好きなことをして生きていきたいというのも極端に行きすぎるとやっぱりこういう話になるんでね、好きなことをしていきましょうっていうことを声高に言いすぎる人とか繰り返し言いすぎる人はおそらくそういうことを言うことで認知バイアスをかけて、でそれで何かありがたがってもらうことで食っていく何かがあるはずなのでね、別にそれをありがたがることはしつこいけど大抵いいことをおっしゃるんでですね、ありがたがる必要別にいいんだけど、そういうことを考えておくのもね、もう片っぽの脳みそで考えておくことも大事じゃないかなと思って、ちょっと今日は合う合わないっていうのは極端だったんでね、話をしてみました。はい、以上ですね。今日はそんなところで終わりましょう。もう2月中旬でございまして、もうすぐ春が来るから花粉症なのかなと思いますが、まあまあ春先にね、いろいろ売れてくる商品を扱っている方も結構多いと思うから、今仕込みの最中かも知れませんけれども、また、今週も風邪などひかず皆さん頑張って、いきましょう。今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。河野でした。
ポッドキャストをお聞きの皆様こんにちは。コンテンツラボの山口よしこと申します。普段はサンフランシスコに住んでおります。いつもご視聴どうもありがとうございます。お聞きの日本の方、海外の方、起業で制約に縛られない自由なライフスタイルを実現したいと思いませんか？今日はそんなリスナーの方へお知らせとお願いがありまして、最後にお邪魔させていただいています。一つ目はコンテンツラボのコンサルティングサービスについてです。番組でもホストの河野がよくメンバーさんと呼ばせていただいていますので、ご存知の方も多いかもしれませんね。起業前の人にはビジネスプランを一緒に考えることから始まり、起業後の方なら集客、組織化、異業種展開、お金の残し方、または望むライフスタイルの実現まで、実際の電話やメールでのコンサルティングのほか、学べる仕組み、世界中日本人同士とつながれる仕組みを取り入れたコンサルティング、コーチング、コミュニティがすべて入ったサービスです。私たちのクライアントさんは7割が海外在住者さんで、3割が日本の方です。これから起業したい方、すでに起業している方、成長期に入られている方、とても刺激的にご一緒させていただいています。皆さんそのコストに必ず驚かれるのですが、わずかスポーツジムくらいの費用でお受けいただけるコンサルティングサービスです。日本の人で海外関係なく日本でのビジネスを考えている方も多いのでご安心ください。よく聞かれるのですが、日本の人で海外関係なく日本でのビジネスを考えている方も多いのでご安心ください。起業前、起業後、日本、海外関わらず、もっと成長するために支援や刺激的な仲間とつながりたいとお考えならおすすめです。ご興味のある方に、まずは本当のコンサルティングを経験していただこうと、無料相談をお受けしています。無料相談では、コンサルティングサービスと同じ時間室でお話をさせていただいています。ご希望の方は、コンテンツラボと検索して、無料相談よりお申し込みください。解決の糸口になればいいなと思っております。お話できるのを楽しみにしています。これからもポッドキャストをお楽しみください。ありがとうございました。